都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。
元気ないじゃん。
え、あ、今元気がないことにびっくりした。
そう、元気ないことにびっくりした。
あれ、俺声出しすぎてびっくりされた
ことだった。違う、元気なかったから大丈夫かなと思って。
全然あります
よ。あ、ますか。あ、はい、よかったよかった。あの、この間ね、
はい、
親に自分が生まれた時ってどんな感じだったって聞いたのよ。
どんなタイミングで聞くんですか、
う
ん、
いや、もうちょっと聞こうかなと思って。自分、うん、俺ってどんな感じで生まれてきたんみたいな、
うん、
周りとか家族とかね、うん、すごい祝福してくれたんみたいなとか聞いたのよ、
うんうん、
そりゃそうよみたいな話になって詳しく聞いたのよ。
まあ、そうだろうね。
その時の話していい？
いいよ。
1678年、
うん、
その時にね、
うん、
ちょっと変わった形したんですって。僕と他の子と比べても、
ああ、まあまあ大きさとは違うからね。
そうそうそう
そ
う、
それぞれ
顔が3つ、手足が6つある。
ああ、ね、手足が6つ、
うん、でこりゃいいということで、うん、両親がね、うん、大阪の道頓堀の芝居に出して客に見せていたんですって。
いやいや、もう店
もかなり儲かっていたっていう話を聞きました、
うんうん、
以上です。
いやいや、
こういう話があったんですって。僕の小さい時の過去っていうのはね。
いや、あなた昔じゃ頭が2つ、
3つ、
3つ、うん、手足が6つ、
6つ
あった
あったっつって、
うん、
話をちょっと聞いてね。
まあ100歩譲ってそれはいいけど、ちょっと生まれる年がね、1600年代っていうのが
そっか、
うん、ちょっと無理があるかなって。これ何の話？
これはあの、その1600年代に見せ物小屋で要はそういう赤ちゃんが見せ物になっていたよというお話です。親が売っちゃって。
ああ、
はい、
もうそういう悲しい
都市伝説
があったと。
はい、
うん、
すいません、ちょっと自分と間違えちゃいました。
あなた頭3つまだないですか？まだっていうか、
僕1つですから、はい、
うん、
すいませんね、
ちょっとあのノーマルバージョンで、
はい、間違えました、すいません。企画いきます。
はい、
オカルトシュナイト。
はい、
はい、久しぶりでございます。オカルトシュナイト、
どんな企画でしたっけ？
ですね、いやらしい話
やらしい話をするコーナー、
うん、そうそう、まあシンプルに言うとね、
うん、
だから18歳未満は聞かないでください。
ああ、そうですね、うん、うん、確かに
とんでもなくいやらしいんで、
なんかあの、うん、やっぱり子供の前で聞いてる人、うん、多々いるそうなんで ね気をつけていただいて。
ピンになっちゃうよ
だってなんで男って決めつけてるのか分かんないです、
ね、男だったらね、
うん、
ピンピンになっちゃうよ
ビンビンになっちゃうと、
男の子だったら、
うん、ビンビンになる話をするコーナーという、う
ん、寝るときさ、うん、ビンビンになったらさ寝られないじゃん、興奮しちゃって。
まあね、ちょっと若い子は特にそうだよね、
うんうん、まあいつ聞くかわからないけれども
そうね、う
ん、だからあんまりね、ピンピンになったら困るとき聞かないでくださいね、う
ん、睡眠導入にはじゃあちょっとあんまり よろしくないかなと。
そうそう、なっちゃうからね、う
ん、お久しぶりじゃないですか。
そうそうそうそう、今回、
うん、
何のテーマかっていうと、
うん、
変態男のテーマです。
あ、何？
変態男、
変態男のテーマ、
変態男です。変態男にちょっとフューチャーしていこうかなと思っております。
なるほど、
変態男をね、
まあ、過去もね、変態男みたいな話はありましたけど、そうそう、
いくつかしましたから。ちょっとね、あの、まあ、変態男、
うん、
どうして世に出てるかというと、やっぱ捕まっているんですよ、
う
ん、
まあそうだろうね、
うん
うん、
だから、まあ、そのニュースに上がった、まあ、変態男の話をしていくんですけれども、まずは最初はね、簡単なもの、
うん
うん、その変態まではいかないけれども、ちょっとあの問題になったあるストーキングのね、話をしていきますね。
あるストーキングの話、
うん、ストーキングの話をしていきます。すごい、その子と会いたかったんだねっていう、
うん
うん、ものなんですけれども、
うん、
ですね、9月です、今年の。
あ、え、すげえ、先月。
そうですよ、今年の9月。
熱々の話じゃないですか。
1日です、
うん、
9月1日の夜、
う
東京江戸川区のマンションに帰宅したアイドル活動をする20代の女性に対して、
うん、
背後からタオルで口を塞いで引き倒し、体を触るわいせつな行為をして怪我をさせたとして、さいたま市北区の佐藤さんが、まあ、起訴されたと。
うん、
うん、
いやダメでしょ。
ダメですよ、
うん、
佐藤さん、そのアイドルの女性の熱狂的なファン、
うん、
でこの自宅をね、うん、見つけた、
うん、
このやり方がとんでもなくすごいんですよ、
方法がね、
う
ん、
そう、 SNS に投稿された女性の顔写真の、
うん、
瞳に映る景色を手がかりに住んでいる場所を特定しましたというから、うん、やつびっくりです。いや、目に映ったからって見つけられることできないでしょって。
映ったね、あの、からどうやってってことですよね。
どうします、あなただったら。
どうします、
目に映ってる景色があった。
映ってるものによるよね、
うん、
うん、何が映ってるかに。
建物、建物、
建物か、
うん、どう探す、
どう探すかね、うん、まあ似た建物を探すんじゃない、
う
ん、
そうよね、
うん、
例えばそのライブ会場近くのところぐるっと回ってみたりとか、
うん、
いろいろしますよね。
そのなんか、あ、角度とかじゃない、だから女の子の瞳に映ってるところからこう、
いいですね、
とか、
うん、彼 Google マップのストリートビューを山ほど見るんですね。
地道、意外に地道、
うん、
うん、
ストリートビューという機能を使って、
うん、
女性の瞳に映った駅の風景と特徴が似ている駅を見つけ出し、
うん、なるほどね、
駅で待ち伏せをしてマンションまで、まあ、ついていったと。
はあ、
うん、また女性が SNS で配信した動画を見て、うん、カーテンの位置や窓の光の差し方などから女性の部屋の位置まで把握していたと、
うん、
すごくないですか。
すごいですね。
専門家は、
うん、
これはもう新しい、
うん、
要はあのストーキングだと。これは
新しいっていうか、やってることはストーキングは、うん、まあ、普通なんだけれども、
やり方がね、うん、見つけ方っていうのは、女性のつけ方っていうのはこれ新しいと、デジタルストーカーだと、
うん、
言ってると。
またなんかカッコつけた名前つけたね。
要はスマホカメラの性能が良くなり、画質も非常に、これがもう
鮮明だからね。
そうだから、もうこれは、
うん、
あの普通の一般の人でもね、美人とかもう何でもいいですよ、
うん、
まあ、瞳に映るものとか何でもかんでも要はちょっと注意してた方がいいですよと、うんうん、もう写真も撮れない時代になってきました。
だ、前これみたい、これの話みたいにちょっとしたけど、
うん、
それで実際に捕まるやつが出てきたっていうことだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だからもう
ね、気をつけ、マンホールとか、
そう、
自動販売機とか気をつけろっていう話したけど、
加工してください。もう
どうすればいいかね。
だ、加工してください。
どこ、
目ん玉を、
あ、目ん玉に、
目ん玉になんかつけたりとかして加工してください、
ね、スタンプをしたりとか。
そうそうそうそう、 あと自分以外のところでモザイクかけてください。
あ、
でもう目もちょっとスタンプ特殊嫌だなって思ったら、目は手で隠してください、うん、こうやって。
ああ、風俗
っぽく
なるけど、
そうそうそう、案内紙みたいにしてください、うん、で D カップって書いてください。
いや、もうもうそこは開示していいんだ。
いや、で1時間いくらって書いてください。
これでもさ、
うん、
山ほどいるよね、インスタ見れば。
いるよ、
絶対
いるいるいるいる、
できるな、
うん、
そいつの能力あれば
簡単にできますよ、
うん、簡単ではねえと思うけど、その地道にやんなきゃいけないけど、
今女性のアイドルってファンをね、
うん、
まあ、集める、やっぱその SNS じゃん、ファン集めるのってね。
まあね、
どうやって寄せるかって言ったら、
一番シンプルな、
そしたらどんだけそのアイドルとかけ離れた普段の生活を見せるかなんですって、
うんうん
うん、だから学校でとかさ、
ギャップをね、
うん、
見せるから、
そう、家でとかさ、写真撮りましたみたいなやってるから、
うん、
めちゃめちゃやっぱりヒントって転がってると思う。
ヒントって捉える発想がもう怖いんだよね、うん、本当
チャンスが転がってると思うよ、うん、
そうね、
うん、簡単に見つけられるわ。うちの家の近くもさ、あのアイドルの結構ね流行ってるライブ会場があるんですよ、
うん、
うん、そこなんかお昼行ったらさ、
あるわ、
うん、
うん、
あるでしょ、
うん、ある、
あの 4,50 ぐらいの、
いつもジジイたちが並んでる謎のスペースあってさ、
あそこあそこ、
でいつもお前のさ、うん、家に来る途中にさ、
うん、
あのそこ通るから、
うん、
そしたらその女の子たち、時間によっては、
うん、
女の子たちが出てくるんだよ、
う
ん、ゾロゾロと
出てくる出てくる、
でそのグループの子たちの 後ろに、うん、その 4,50 代の男たちがまたゾロゾロついてくっていう、
あれ怖いよね、
めちゃくちゃ気持ち悪い、
怖いわ、
あの絵が毎日のように行われてたよ、あれ、
クレイジートレインね、
クレイジー、本当のクレイジートレイン、
いやあれはマジで気をつけた方がいいよ、あの頃
あれ怖かったわ、怖い怖い怖い、見てて、
うんうん、だからそういうのもあるから気をつけてねと僕はちょっと ね警鐘を鳴らしたいんですよ、アイドルとか、うん、もう美人とか、
うん、
関係ないよ美人とか、ほんまに、
どういうこと、
女性は全員気をつけた方がいいと思う、
あ美人じゃない、
SNS に上げる系の人はね、
あまあね、
うん、
いや僕らもだから、うん、そうっすよ、上げてるでしょ、うん、ちょくちょく
上げる上げる、
危険が伴ってるって
ことですよ、でも僕らはアイドルと違って、うん、目がもう薄汚れてるから何も反射しないから映らない、
もうあの、うん、マットだからね、もう全部マットブラックだから
全部知っちゃったから
闇をね、
汚いことを知っちゃったからね、うん、次行きましょう、
はい、
続いてはですね2019年10月7日でございます、
うん、どんどんなんか最近のことになってますよ、
2日前、
うん
うん、16時50分です、
うん、
時間はね、また大阪です、
うん
ね、20歳前後で痩せ型の若い男が不審な行動をとっていた、
うん、
男の服装などについてはちょっと不明でございます、
うん、
なぜ不明か、
うん、
どえらいことをしてたから服に目いかなかったんですよ、
何それ、どういうこと、
警察にある、うん、まあ、通報がね、
うん、
まあ、電話で来まして、
うん、
口から液体を吹き出しながら歩いている男がいる、
どういうこと、
ちょっとまあ不審者情報が寄せられていまして、
うん、
一体どういうことなのか、
うん、
ツイッターやネット掲示板にはさっき来たメールが意味不明すぎる、軽くホラー、吐き出している液体が水であることを祈りつつ水でも嫌ですねみたいな書いてるんですけど、だから上にブーって噴水みたいに水を吹き出しながら、
うん、毒霧みたいな、
そうなんですよ、しながら歩いているんですって、で口から出ている液体は何かもちょっとわからないみたいな、
うん、
怖くないですか、
何かを吹き出しながら歩いてる、うん、
男がいる、
男がいる、
そうそうそうそう、
うん、気持ち悪いね、
でもそっち見ちゃってるもんだから、
うん、
で防犯メールにもね、気をつけてくださいって出るんですけど、うん、口からなんか液体を吹き出しながら歩いている男がいるって出るけれども、うん、
特徴がそれだと、ね、
それだけなんですよ、うん、服装も何も出てこない、
逆を言うと吹き出してないタイミングだったら分かんないわけだもんね、
う
ん、
そうですよ、いつ吹き出すか分かんないから、
うん
うん、っていうのはちょっと事案があって、気をつけてくださいねというね、
なんか時効警察あったわ、そんな、
えあったっけ、
あの全裸で逃げてるから顔が分かんないみたいな、全裸の方にみんな気がいっちゃって顔がみたいな、
前編
そうそう、うん、あったよね、
あったあったっていうね、まあそんなんがあるんでちょっと気をつけてくださいと僕は言いたいんですよ、
うん、
こっからです変態話、
うん、
うん、行きましょう、栃木県、
うん、
セブンイレブンです、男性のオーナー店長が2人の女性客に卑猥な言動をしている動画がネット上で話題になったんですね、うんうん、覚えてますか、
あったね、
うんうん、動画では店長が女性客にズボンのチャックから右腕を突き出しながらみだらな行動を、うん、や言葉を繰り返すと、
うん、
で女性客がキャーッと声を上げる様子が映っている、
あったあった、
うんうん、この店はですね地域で変態セブンと呼ばれていたようで、うん、
7人いそうだけど
ね、
うん、
変態がいるセブンイレブンですね、
うん、
動画を撮影した女性客はその噂を聞きつけて動画撮ろうということでこのセブンイレブンに行ったんです、
ね、分かった上で行ってたんだ、
う
ん、
そしたら、うん、変態セブンがいまして、
うん、
壺のチャックから手出して、
うん、
卑猥な言葉をうわーっと言っているという、うんうん、まあ、あの動画が撮れたと、
出頭さんみたいなことだよね、あ
そうそうそうそうそう、そういうことね、
うんうん、
でまあその動画がネット上であっという間に広まって、
うん、
まあこのセブンイレブンフランチャイズ契約を解除されて、なおかつこの男性も、うん、書類送検という形になったと、
うん、
すごくないですか、
覚えてる俺、
あ本当、
うん、
うん、
回ってきた時に、うん、あうわ大変だなここのオーナーって思ったのよ、
うんうん、
こんなやつ雇っちゃってたって思って、
うん、
よく調べたらオーナー自身だったってところにすっげえゾッとした、
そうなんですよ、で、うん、顔色がおかしいんですね、
うん、
黒い、
結構年いってたね確か、
うん
うん、
取り憑かれてんじゃないかって説もあるんですよね、
そうなんだ、うん、取り憑かれてる説あるんだ、
うん、だってセブンイレブンのよ、
うん、
店長が、
うん、
あの自分の店でさ、うん、股間とこから右手出してさ、うん、卑猥な言葉をうわーって連呼するってさ、うん、もうおかしな話じゃん。
おかしい。
それがスタッフとかだったらまだよ。
そうそうそう、だから雇っちゃったのかなと思ったんだよね、
う
ん
う
ん、
店をさ潰そうとしてるようにしか思えないじゃん。
思えないね、うん、
で結局フランチャイズ契約も解除されてるし、まあまあ、捕まってるしさ、
結果ね、
うん、うん、だからこれ取り憑かれてんじゃないかって話があるんですよね、うん、おかしいってやってること
がね、まあ、確かにそう言われてみりゃそうかも。
そうなんですよ。続いていきましょう、
うん、
8月、暑い時期ですよ。千葉市のですね、小学校、まあ、教諭がですね、男性29歳が、うん、男子高校生をトイレに連れ込んで、
うん、
喉の奥に指を入れるという暴行容疑逮捕。
うん、
容疑者、ゲップの匂いが好きだったと供述していると。
うわぁ。
うん。男子高校生に、道を尋ねつつ、
うん、
君、歯並びいいね。鏡でその歯並び見た方がいいよ。とトイレに誘導する。
うん、
君やっぱ歯並びいいよね。
うんうん、
8分間にわたって喉に指2本を突っ込んで。
うわ怖っ。
喉仏や歯茎を押したそうです。
知らねえよ。
その後、男子高校生は交番に逃げ込んだと。
男子高校生だよね。
そうですよ。
高校生だよね。
うん、
うん、
男が男です、
うん、
でゲップの匂いが好きだったということもあって、
うん、
これは歯並びいいねとかじゃなくて指突っ込んでゲップを出させようとしたんじゃないかと、
う
ん
う
ん、
まあだろうね、
うん
うん、
という、まあ、お話でございます。
すげえ、そもそも疑問なんだけど、うん、喉の奥に指突っ込んだらゲップって出るもんな。
うえっっておえつは出るけど、
それゲップじゃないよね。
ゲップではないよね。うん、で分かんなかったんでしょ、ゲップどう出させるか。
どうや、あとその高校生が黙って8分間指入れられ続けるっていうのもよく分かんないけどね。うん、
俺やったら10分いくけどね。
いやそっち記録更新狙った。
俺やったら10分いくけどね。あれだ10分いけたけどね。
じゃあいけるとかじゃなくてさ、その抵抗するかなと思って、うん、俺だったら。
俺やったら10分いける。けどね、うんうん、
10分指入れ続けられる、う
ん、8分からは勝負だと思ってるけどね、
うんうん、いやもうそこは一口でも俺嫌だもん、
うん、
何分とかじゃなくて。
やだよ、
入れられた瞬間に手出ると思う。
マラソンとかもさ、うん、走りてえわけねえじゃん、あんなつれえのに、
うん、
でも記録との勝負じゃん、自分との勝負じゃん、
うん、
分かってるんだことは走りたくねえなんて、
うん、
あんなだってさプリウス行った方が早いんだから。
そうそう、ね、
1500とか、
うん、
でしょ、
うん、
でもあれ走ってるんですよ。本当走るなんて嫌ですよ、そんなもんは、うん、一緒ですよ。
意味ねえ
から。8分からが勝負なんですよ、これは。
うん、
記録だから。
じゃあ、競技。
ぶつくさ言うな。
いやいや、ぶつくさっていうか。いや、なんかその、うん、男の子がどんなやつなのかなって思っちゃった。逆に。
でもあれなのかもね。もう、実はいじめられていて。
うん、そんな弱い感じの子をやっぱ狙うのかな。
もう言えないんじゃない、
うん、
うん、俺と一緒で。
まあまあ、おっさんのあれにもよるけどね、うん、体型とか。
ああ、そうね。でも、小学校の先生だからね、そんな、うん、
ゴリゴリのやつだったらちょっと怖いけど、確かに。
でも、連行された時の目がすごい鋭かったらしいんで。
じゃあ、狂気を。
ちょっと怖いのかもしれない。
ね、感じたんだね。
そうそうそう、というね、まあ、お話がありました。次行きましょう。5月でございます。
うん、
春先ですね。福岡県、男性31歳が、女性の、小学生、
うん、
11歳から、
うん、
笛を奪うという事件が発生しました。笛。
笛ね。
笛を奪うという事件が発生しました。
うん、
公園で遊んでいた女子小学生に、笛を吹かせてほしいなどと声をかけて、断られると、笛と名札を奪って逃走したそうです。
うん、
そして自宅からは、同種の笛10個が発見された。
ああ、コレクターなんだ。
話を聞くと、小学生くらいの女児が好きで笛を吹きたかったと供述したそうですと、
うん、
以上です。どうですか。
え、どうですかって言ってもその女児の笛じゃなきゃダメなのかね、う
ん、女児の笛
のみなんだ、
うん、だって小学生と中学生では使う笛が違いますから。
まあまあそうだ
よ、うん、
大きさとかね、
リコーダーが違いますから、うん、で同じ同種の笛が見つかったということは、これやっぱ小学生の笛ばかり狙っているんですよ。あなた、あの幼い頃、小学生の時に、うん、なんか好きなこの笛、縦笛ベロベロしたいとかってあったでしょ、
うん、俺はなかった。それ
やったはずなんですよ、
うん、
うん、それと一緒ですよ。
気持ち悪いなって思ってた、うん、
それがそのまま大人になって成長せずにね、
うん、
その精神的に
ずっと吹きたいと、
うん、ずっと吹きたい吹きたい、好きな子ができたら吹きたい、可愛い子の笛吹きたいみたいな、うん、あでも20代なんてさ笛持ってないじゃん、
うん
うん、で笛持ってるの誰だってなったらやっぱ小中学生狙うわけですよ。で中学生やっぱ小学生の方が狙いやすいじゃない、
うん、
イージーじゃん、
うんうん、簡単だろうね、うん、
だから小学生いったんじゃないかな。
これアホだよねこいつ、だから、
うん、
あの買えばいいのにね。
いやそういうことじゃないよ、何言ってんだよ。
買い取ればいいじゃん、
あ
女児から
お金出して、
うん、そうすればバレないじゃん。
まあね、
新しいの買って、
そういうことじゃないんだよね。
いやいやそういうことじゃないんだ、
うん、
えスリルも楽しんでんの。
うーん、例えばさ、
うん、
ルパン三世がさあのすごい狙ってる大学があってさ、
うん、
お金払うんでくださいって言ってるとこ見たことある？
いやいやそれは、
うん、
買えるような価値じゃないものを盗むからいいんじゃん。
僕もすんごい宝持ってんです、ちょっと物々交換しませんって言ってるとこ見たことある、
うん、
ないでしょ、
うん、
まあ、そこはやっぱり人のものからやっぱ奪って自分のものにするっていうのがあるんですよね。
それじゃあ盗む方がメインじゃん、もう、
うん、
もはや、
いやいや手に入れるのがメイン
ですけど、手に入れるの
がいいんじゃん。そうそうそうそう、そうですよ、
コレクター魂みたいな、
うん、そうなんですよ、があるんですよ、うん、次行きましょうか、
うん、
次行きましょう。エアドロップ痴漢、これ新しいんですよ実は。
エアドロップ、
エアドロップ痴漢、
痴漢、
そうなんですよ。あのね、
何それ、
新手の痴漢方法なんです。これエアドロップ痴漢ってかなりね最近話題になっていまして、
うん、
というのもあのエアドロップというのは iPhone 同士で画像を送受信できる機能なんですね。だから満員電車で女性と見られるアカウントに自分の猥褻な写真を送る人が現れたと。分
かった分かった、言ってる意味、
うん、だから満員電車でみんながキャーって一斉に言うんですって、うん、何やろう、ね、と、
うん、だ昔のすれ違い通信みたいなのの、
そういうことそういうこと、
iPhone 版ってことよね。
そういうことです、
うんうん、
でその新機能を使って自分の要はもうあのお股がね、
一物を、
そうそう、それを送りつけていると、
うんうんうん、
でみんながキャーって言う、
だあれだよ、ね、開けちゃうってことだよね。
そう、
来たら
なんだろうと思っ て、
ね、
拒否もできるんですよあれ、
うん、 だよね、
だけれどもだから気になるじゃん、
うん、
写真送られてきたなみたいな、
うん、
ちょっと見てみようかしらって振って見てみたら、うん、あー
生きり立ったやつが出てくるんだ、
う
ん、
ビンのビン
がまあまあまあ、
うん、
えそれは
ドロップしてるわけです。
それそれって楽しいのかなと思って、
うん、それを見てニヤニヤって
見るんだ。
そりゃそうですよ、近くにやるとできないですから。
ああそっか、
例えばですけど
その場ですぐ開けちゃうのか、
どっかで座って携帯電話いじって、いや漫画面白いなって言ってて、
うん、
でさも私はエアドロップ触ってませんみたいにして、
うん、
エアドロップというかまあ自分のわいせつの写真をうわーっと送ってピッピッピッピッと押すんですよ、うん、人の形してるやつをね、
はいはい、
ピッピッピッピッと押してったらうわーって言って、うん、漫画面白いなって言いながらニヤニヤ、う
ん、なるほどね、
見るっていう、
はあ、うん、いい手法だね。
そうそう、だから昔と変わったんですよ、
うん、
昔はねなんかトレンチコートなんか着て、
うん、
で女性目の前にしたらペッってね、
確かに
前開けて、うん、ほら一物だよって見せるでしょ、
うん、
で今っていうのは
リアルだった、
ね、イヤドロップてんてんてんてん、ほら一物だよって送れるわけですよ。しかもバレない自分とは、
うん、ちょっとバーチャルだね。
そうバーチャル、
うん、
すごい近未来の痴漢でございます、
うん、すごいそれ。
どうすかこれ、考えたでしょ、すごい
よく考えたなって思った、
ね、よく考えられてるんですよ、うん、これがエアドロップ痴漢というね。
はー、
うん、
じゃあ女性は、
うん、
知らないエアドロップが来たら、
うん、
開けるのは結構リスキーだってことね。
そうそうそう、あんまりやらない方がいいと思いますよ、
うん、もしくはすごいそういうのが好きなら別に開けてもいいけどっていう、
そうそうそうそうだと思いますよ、う
ん、なるほどね、
はい、次行きましょう。愛知県です。葉っぱを加えてアヒルのおもちゃがついた棒を持った男が下校途中の児童に、おいハイタッチしようぜ、
全然
と言って近づいてきたという、
もう情報が錯綜してたけど、
事案でございます。
葉っぱを
口に加えて、
うん、アヒル、
うん、要はあの何あいつ、
いわき、
いわき、
うん、
いわきみたいにね、
うん、
葉っぱ口加えて、でアヒルのおもちゃがついた棒、うんうん、を持った男が、
うん、
しかもこれサングラスつけてます、真っ黒い、
うん、
サングラスつけて、で下校途中の児童に、
うん、
おいハイタッチしようぜ、うん、と言って近づいてきたという事案が、
いや別にいいじゃん何がそれ問題視されてんので
、やっぱりちょっと気持ち悪いじゃない、
ああ、うん、ハイタッチするとなんかされるとかなのかな。
いやないないない、ハイタッチだけする、
本当にただしたいだけ、
うん、そうそうそうそう、 気持ち悪い男がいたと
出てきたんだ。
そうそう、気持ち悪いですよ。
なんか呼ばれてないのかね、
うん、
その人
呼ばれてない。
アヒルのおじさんみたいな
言われてるでしょうね、
うん
うん、アヒルサングラスとかね、
ねえ、
うん、いわきとかね、
地元では有名とかなのかな、うん、
アヒル号を持ったいわきがいるとかね、
うん、いるじゃん、あの
いわきのオフ
新宿にタイガーマスクかぶって
る。ああいるね。でもなんか
そのノリなのかな。
うん、いやそれとは少し違う気がするけどな。
まあでもそっか、
ニュースに
通報されてる感じだもんね。そうそう、これだとだ
タイガーマスクのあの人も通報されてたら、
うん、
まあこういうふうに乗ってたでしょうけど、
ただのヤバいおじさんみたいになっちゃうもんね、
うん、そうね、
うん、
次行きましょうか。京都府です。バイクで女子高生をつきまとい追いかけた男、
うん、
でね20代から30代肥満男性です。で追いかけていって、
うん、
キキーって止めて、
うん、
もうほんまにもう壁キワキワのところで止めてね、
うん、
で女の子を捕まえて、
うん、
質問するんですよ、
うん、
素朴な質問していいですか、
え怖っ、
一つしていいですか聞くんですよ、うん、スカートの中は何を履いていますか
素朴、うん、
あパンティーです。そうですか、失礼します。
紳士的じゃん。
紳士じゃないよ、紳士はバイクでつけてこないから、バイクでつけてこないから。
いや、うん、でも素朴な疑問を、
うん、
その聞きたかったけど、
うん、
聞けなかったんだろうね、
う
ん、今まで。
そうそうそうそう、聞けなかったんですよ、
我慢ならなか
った、うん、そうです、
うん、聞いたと、
聞いたと。こんなやつがいるんですよ。
なんだろうな、
うん、
別にいいよね
まあ俺らはね、女性は怖いじゃん。
あ、ダメなのこれ、うん、
女性は怖いでしょ。
答えないとまたなんかありそうなのかな。
うん、
ちょっと怖いか。
じゃあ次、これはどう、怖いかどうか、
うん、
愛知県です、
うん、
帰宅途中の女性に、
うん、
スッと男が寄ってきます、
うん、
男の特徴は男性30歳くらいです、
うん、
で、上が白、下も白っぽい服を着てたと、
うん、白白、うん、
白白、うん、でスッと寄ってきて、
うん、
公衆電話ボックスに一緒に入ってくれませんかと頼んできたと、
うん、
以上です。
理由を知りてえよ、理由
すごくないですか。
いやいやいや、一瞬なんかの理由があってならまだちょっと考えようがあるけど、うん、その、うん、10円テレカ持ってないとか分かんないけど、
う
ん、
じゃあこれはどう。
いや、それ謎残してく。
宮城県、
ああ
子連れの女性に聞きます、
うん、
子供いくつなの。
いや、いいじゃん別にそれは。
ああ、いくつですよっつって、
うん、
ああそう、じゃあさ名前なんていうの、
うん、
名前は例えば岸本誠って言いますよ、
うん、
そしたら、ああそうなんだ、じゃあさその名前の総画数教えてよとかっつって、
うん、
わけのわからない質問をすごいしてくる、
うん、
70歳から75歳のジーンズの男性、
ジジイなんだ。
そう、黒い暗い色の野球帽をかぶっていた
いや、わかんねえよそれで重要なんかな、
うん、
それナンパじゃない。
え、ナンパじゃないでしょ。
下手くそなナンパかなと思ったけど、
うんうんうん、
まあおじいちゃんか
っていうね話があったりとか、
うん、謎が増えてく一方だな、
う
ん、これ
次行きましょう、
うん、
静岡県、公共施設内で男子高校生に男が話しかけました、
うん、
その男下半身を露出しています。そして、うん、携帯電話の光で自らの股間を照らして、
うん、
おい君バカにしてくれないかと罵倒をリクエストしたというい
や、
話です。
それはもうダメだね、あの捕まるやつだからもう出しちゃってるから
っていうね、
うん、
のがあったと。静岡県
うん、
自転車に乗った男です、
うん、
髪の毛をねぐーっと逆立てていって、
うん、
まあぴったりしたズボンを、履いた男がですね、うん、女子学生数人につきまとうと、
うん、
今日はなんで友達と一緒なのって聞いてくるんですって、
うん、
意味わかんないですよね、
うんうん、
でその後のあの質問がわけわかんなくて、
うん、
ちょっと地合いになってます。君らさ雑巾今持ってない、ちょっと貸してほしいんだけど、
うん、
という雑巾をリクエストして、
うん、
書類送検。
なんで書類送検されんの。
ちょっとわけわかんない
ってことで。なんかその不幸とかそういうことなんじゃないのそれ。
いや、わけわかんないでしょ。でも
や書類送検まで行っちゃうんだそれで。
行っちゃいますね。
ああ、
うん、
せちがらいな。
ね、
うん、
福岡県女子学生に片言の日本語で声をかけた男がニュースになってます。
うん、
その片言の言葉、イヤホンの写真を撮らせてほしいって言ったらしい
です。何
イヤホンの写真を撮らせてほしい。
イヤホン、
うん、
耳の、
そう、写真を撮らせ
てほしい。なんで超怖いんだけどそれ。
まあそのつけてたイヤホンがすごいかっこいいから欲しかったんかもわかんないけれども、
うん、
でなんか電気 電あの写真持ってって、これありませんかって聞くんかもわかんないけれども、ね、にしたってちょっと怖いと、
うん、
中年男性なんですって。で口にひげがあって蓄えていて、まあ白色の T シャツにジーパンを履いていた男がイヤホンの写真を撮らせてほしいっていう風に声かけてきたと、
うん、
でちょっと問題になってます。
問題になってんだ。
なってます。愛知県名古屋市です。
うん、
住宅にですね不審な訪問者、
うん、
まあ年配の男性で黒色のリュックサックが見えたと、
うん、
覗き穴から見るとね、
うん、
でインターホン鳴らしてくるんですって、
うん、
何やろと思って、まあ、まあ不審者ではなそうだなと思って、
うん、見た感じね、
ガチャッと開けたら、
うん、
奥さん奥さん奥さん無料で肩もみましょうかと提案してくると。
おお、営業じゃん。
結構ですって言って帰らしたってい
やそれぐらいはいいんじゃないのかな。
問題になってますよ。
許してあげてほしいけどな。
これが静岡県男子高生に男子生徒に声をかけた男、うん、特徴男性で30代身長高め黒色スーツ、千円札とティッシュを渡して、
うん、
くしゃみをしたらさ、
うん、
千円あげるよと提案して
。いやいやするよ、全然する。
くしゃみ見たかったんですね。
1000円くらいでしょ、
うん、そうです。次最後です。京都府です。あ目が痛い。あコンタクト落としちゃったみたいだ。あなたの靴の中に入ったかもしれない、靴を脱いでくださいと女子生徒に後ろから声をかけ靴を脱がそうとした男が出現。声をかけた後駐車場に連れ込もうとしたという話です。
うん、それはちょっとやばそうだね。
コンタクト落としたって言うんですよ。目が痛いよっ って、うん、でこのコンタクトがあなたの靴の中に入ったかもしれない、靴を脱いでくださいって言って、
うん、
そのまま駐車場に連れ込もうとしたっていう話。
ちょっと賢いな。
まあね、
うん、
ちょっと見えないからっていう
入りは、
うんうん、っていう話なんですよ、
うん、
今だから聞くとね、まあ、後の方はちょっとあの頭のね知恵が足らないような人らがもううわーっと出てきましたけど、うん、あの途中あったエアドロップとかね、
うん、
だ最初に話したあの SNS の女の子の目に映った風景で、うん、Google ストリートビューとかで探したっていうのはちょっと新しいですよね。
ハイテク系だね、
うん、ハイテク系ですよね、
うん、
でこれからねどんどん新機能を使って、
うん、
どんどんどんどん増えていくと思うんですよ、
うん、
デジタルストーカーたちが、
うん、
怖いですよ何するにも。
そうだな、
うん、で今 SNS で、まあ、自分が今何してますのようになうみたいなやつ上げたりするじゃない。海でも何でもいいよ、街中でも何でもいいけれども、うん、だからもうあれってもう自分ここいるから、まあ、好きな人からしたらあの来てくださいみたいなもんよ、ストーカーからしたらね、
うん、
あここに僕を誘ってるんじゃんって思うわけですよ。
確かにね、
危ないですよだから、
うんうん、
だからもう合致してるんですよ。ヒントが欲しいストーカー、
うん、
自分の要は私生活さらけ出す SNS 流行ってる、
うん、
でもぴったし来てるんですよ今、
うんうん
うん、だからストーカーからしたら今すごいやりやすい時代だと思いますよ。
まあね、
うん、
ある程度の能力と根気さえあれば、
うん、そうそう、
見つけられちゃうからね。
誰とは言わんけれども、
うん、
あの例えばすっごい美人がいた街中でね、
うんうん、
あの服屋かなんかで働いてたと、
うん、
ほんならその子のアカウント知りたい時どうしますあなた。
アカウントを知りたいと
き、 SNS のアカウントを知りたいときどうします？教えてくださいっていうこと以外で、
以外で
直接的な、うん、
その子が働いてるとか、うん、そういうのを探すんじゃない、うん、
はいルーキーダメ、それじゃ見つからない店のことをつぶやいちゃいけないって言われてる人が多いから。
ああそうなんだ。
だからそれは無理です。
おお、
はい、何でしょう、考えてください。
ええーうん、
要は非日常なことが起きればつぶやくんです、女性というのは。
なるほどね、
うん、
じゃあその場でなんかあの、うん、 変なことをして、
あ、うんうん、
それをつぶやかせる。
はいはいはい。でもその人はあの結果付き合いたいんです。
あ、
だからそんなことしちゃったらバレて、あの時の変態だってなって仲良くなれないですよね。
なるほどね、
うん、
じゃあその誰か、
うん、
ホームレス雇って、
うん、
でそのホームレスに店に行かせて暴れさせる。
学生時代のあなた。違います。
いや何、違くはないでしょ。
それ違います。
でも方法論としては合ってる。
でもそれ問題になって捕まるじゃない、
ホームレス
が、ね、誰に、いやホームレスもその人も、
あ、
誰に行けって言われたって、
あ
すぐ言うよ、ホームレスなんか、うん、あのガキだよ。
まあそっか、
うん、違います。これあるんですよ実は、簡単な方法が。
何、
例えば女性だったらね、まあ、調査は無理だけれども、うん、男性が、まあ、若い女性のアカウントを知っちゃって、こうすればいいんですよ、
うん、
顔と全く似てない美人な女性に似てますねっていう。だから例えば、まあ、人がいてね、
うん、
その人に例えば北川景子に全然似てないけれども、
うん、
北川景子そっくりっすねって言うんですよ、
うんうんうん、
で、いや似てませんよ、いやすごい似てますよと、
うんうん、
むちゃくちゃ似てますよ、
うん、
言われたことないですか、いやないですないです、いやめちゃくちゃ似てるけどな、いやめっちゃ似てますよ、いや似てないですって、いやいやいや、いや似てるけどなぐらいしつこく言えば、
うん、
これアカウントに北川景子に似てるって言われたって出すんですよ。
ほんな
その北川景子に似てるって言われたって言ってる人なんてアカウントでそんな数人しかいないですよ、
まあ、そのタイミングだとね、
うん、そうそうそう、で、まあ、今日昨日とかであのそれで調べていって、で、ね、北川景子に似てるって言われたっていうのを調べれば、要はその人の過去が見れるわけです、 SNS のね。そしたら、はいはい、さも自分と同じみたいに、
うん、
あなんかピンクのパンティー履いてやって俺も一緒とかって言ってそれはちょっとダメだけどね、丸々の映画が好きなんだみたいな、僕も好きなんだよねみたいな、
はいはいはい、
あそれちょっとあれか、僕丸々って映画が好きなんだって言ったら、
うん、
あ彼女があ私も好きなんですとかって自分から要は合わせにいけられるんですよ。
まあ変な話、うん、イベント行くとかの情報も分かっちゃうもんね、下手したらね。
だからもうネットストーカーする人からしたら、うんうん、その人のアカウントを知りたいからね、
うん、
でそういうことするんですよ。
でもそれ、
うん、
それ付き合えるかその後、
うん、まあ、付き合えるかどうかはちょっとあれだけれども、
うん、
だけれどもまあグッと近づけますよ、まあ、
その調べるっていうことに関してはありかもね、うん、
パーソナルなデータが知れるから、うん、
なるほどね、
っていうのを知り合いがやっててちょっと怖かった、
うん、
お
うおうちょっとナンパ術っぽいもんなそれ、うん、どっちかっていうと
そうね、
うん
うん、
いや気持ち悪いね
っていうね、
うん、
でその人ずっとネットストーカーしてるんですよ。
だからあれだよね、
うん、
そのでもそれも女の種類によるとか、
うんうん、
あのつぶやいちゃう子、
うん、
私北川景子似てるって言われちゃって、うんみたいなのつぶやく女っていう時点でもどうかっていうのもあるからね。い
や大体つぶやくよ北川景子クラス言われたら
どうかなって思うけどね。今だったら
あの石原さとみですよね、
うん、
石原さとみ似てますねって、
うん、
すごい似てるって
つぶやく、
うん、そうですかって、いや似てますよって、うん、
私似てるって、うん、
ゴジラの時の石原さとみすごい似てるっつって
喋り方とか
片言な感じっつって、
うん、
あ本当ですかっつって、言うたらばもうすぐにゴジラの時の石原さとみ似てるって言われた、
言われた
なうみたいな、うん、嬉しいとかって書いたらあすぐいけるわ、
本にしか思えないけどなそれ、
うん、
へ
なんですって、
あいぼ、
北川景子に似てるって言われたで調べて、
うん、
でその子が出なくっても例えばどこどこの店で働いてるんだったらどこどこのお店の近くの要は風景やら何やらを SNS 上げてたらもう確率その子じゃん、
うん、まあね、
すぐ見つけられるんですよ。だから会ったことをそのままつぶやくっていうのも、
うん、
ちょっとこれいかがなものかと思うんですよね。
そうだね、確かに癖になってる人いるかもね、
うん、
会ったことをつぶやいちゃう人だね、う
ん、だネットストーカーにはもうそれも
こんなあったんだけど
要はヒントを与えてるものだから、うん、自分がどれだっていうのアカウントのね特定されるから、まあ、だから人に言われたことをすぐにふと鵜呑みにして書き込んでいくっていうのもちょっと問題あるからそれ気をつけた方がいいよという、まあ、
なるほど、
はい、
うん
お話でした。
はい、
はい、気をつけてくださいね本当に、ね、皆さん
警告、
警告です、
うん、
注意喚起ですね、はい、
はい、
以上です。ありがとうございました。
おからトッシュ